聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられません。聞かせられないって言ってるのよ林田さん。はい、今回もね、もうたくさんメッセージを頂戴しまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム西風さん。
はい、
あのタクシードライバーの方ね、この方ね。
はい、
林田さん、村山さん、いつも楽しく拝聴させてもらってます。
拝聴ですか。
拝聴です。先週はメッセージを読んでいただきありがとうございました。
いえいえ。
仕事中かっこタクシー乗務中にびっくりしたためお客様をスルーしてしまいました。
おやおや、
大変なことです。
そういうメッセージですね。大変なことが起こってますね。
聞かないでって言ってるのに聞くからそんなことが起こるんじゃないですか。
営業妨害だと訴えられますよ。面白すぎて。
参りました。さて次のメッセージ
が、次さんはそれぐらいにしていきましょう。
ラジオネーム東方さんですね。
はい、
200回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
久々にメッセージ送ります。さて年末から思っていたんですが、
はい、
年末から
もう今2月3月の季節でございますよ。
はい、この方2月25日にですね、
はい、
メッセージを送ってくださってますが、うん、年末から2月25日までずっと考えていたようです。
あ、そうですか。
はい、年末から思っていたんですが、
はい、
聞かずに忘年会はないんですか。
ほう、忘年会。
しかし木からじのお二人は忙しかったですよね。年末でも年を明けると多少余裕がありますよね。新年会とかどうでしょうか。今年はでももう無理なんで来年お願いします。新年会ということで、漫画家の先生方にもぜひ来ていただいてインタビューをするといいんじゃないでしょうか。講演を貸し切って、木からじ関東支部の講演を貸し切って新年会とか、そこにキカラジ的なツアーが組まれたりとか、そしたらあのキカラジが話題になってネットする曲も増えるかもしれませんよという夢のような壮大な計画を。
東京で何か催しをせよと、でそのツアーも一緒に企画すると。
はい、
はあ、ビッグですな。
はあ、それができたらですね、私たちも本当に幸せです。
っていうかできたらすでにやってるような気がしますけどね。
まあ来年の新年会に向けてということでございますので、まずはですね、この春からも木からじが続くことを目標にですね、ちょっと頑張ってみようかな。
まずそこですよ皆さん。お願いしますよ。
目の前のハードルがねありますからね。はい、というわけで
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
ブラックジャックよもやま話でございます。
もたくさんブラックジャックについてはですね、
ああ失礼しました、何を言い出すのかと、もたくってなんだろうと思ってしまいました。
もたくで切らないです。もたく
さんですね、はい、続くんですね。
もたくさんブラックジャックについてはメッセージをいただいていたにもかかわらず、
はい、
これまでのブラックジャック特集2回ございましたけれども、
ございました。
いずれも林田村山がたくさん喋りましてですね、
ええ、
皆様のメッセージはほとんど紹介していないということで、
はい、
ここは一つですね、うん、ラジオ機の皆様のフラストレーションもたまってらっしゃるでございましょうから、
うん、
はい、メッセージをどんどこどんどこ今日は紹介していこうと思います。
このブラックジャックに関して本当にたくさんいろんなあの思いが寄せられましたですね。
寄せられましたです、
はい、
まずはラジオネーム秋葉太郎さんです。
はい、
ブラックジャックといえば、うん、ブラックジャック制作秘話ですね、
うん、
手塚先生の創作の伝説を綴った本でございます。
はい、
3週間ぐらい前にね、 ご紹介しましたね番組でね、うん、伝説で聞いていた手塚先生の編集者スタッフ泣かせの漫画とアニメの締め切りの綱渡りにしびれてしまいます。何本も連載を抱えているのにアニメ制作を引き受け絵コンテも自分で切らないと気が済まない。よって連載が遅れ絵コンテも進まず周りのスタッフは締め切りに追われててんてこまい。朝出社すると貫徹した社員がマグロのように転がっていたりとか、地質に起こった編集者がビルの柱を拳で穴を開けたりなど、聞き伝えだった手塚伝説を当時のスタッフや漫画家に取材して検証したところが見そうです。漫画家も寺沢武一さんや石坂圭さんや高校時代の松本零士さんが出てきて思考が凝らされていますねというね、秋葉太郎さんのメッセージです ね。
僕はあの高校時代の松本零士さんのお話を知らなかったんですよね。で、あのその漫画を読んで秘話を読んで初めて知りました。福岡での出来事ですね、はい、
熊本から呼んで、学ラン姿の松本零士さんと、うん、まあ、その他にも九州内の、ね、うん、漫画家の卵たちを呼び寄せて、
手伝わせたっていうんですからすごいよ ね、
ね、
しかも寝てないというね、すごいです ね、
ね、今だったらなんかいろいろ問題がありそうな気持ちですけど、ね、
本当だね、高校生とか呼び寄せてるからね、
まあ、いろんな意味でね、問題があるかと思いますけれど、まあ、当時はね、おおらかないい時代だったと思いますね。
だしね、中学をもう卒業して働く方も多かった時代ですから ね、
まあ、あの金の卵時代ですよね、本当にね、うん、ラジオネーム長崎市の宿さんです。はい、はい、第198回で、まあ、今から5回前になるかな、
はい、
林田さんがおっしゃっていた医療漫画は手術メインのものが多い旨の発言、医師の端くれとしてコメントするとまさにその通りだと思います。あ、宿さんはお医者さんなんですね、うん、しかし仕方ないところもあると思います、うん、主人公の凄さを華々しくかつ分かりやすく伝えるには難しい手術を難なくこなすという骨子が分かりやすいですし、うん、そうなると手術で治せるような外科系の疾患がメインになります、うん、本当は診断に至るまでのプロセスも大事だったり面白かったりするんですが、内科系の疾患だと診断がついたの後の治療が投薬だったり、まあ、地味な絵面になってしまいがちになりますと、まあ、内科系だと確かにそうですよね。かといってブラックジャックによろしくのように人間ドラマがメインの内容だと話の種になる部分がリアルだと実用が分かる分だけテンションも下がってきちゃいますし、変なところがあればツッコミも入れたくなってしまいますね。まあ、その後もずっと、たくさん考え、書いてくださっているんですが、まあ、例えば漫画だったらスーパードクター K みたいな振り切れた内容の方が何も考えずに楽しめたりしますと。
なるほど、エンターテインメント性という部分ですよ ね。 そうですね。確かにブラックジャックによろしくは新薬をどう使うかとか精神科の、ね、うん、疾患の部分とかも、ね、たくさん出てくるし、その辺はかなりリアルに描かれてますもんね。
そうですね、うん、それからですね、やっぱりね、同業者の方からのメッセージもありましてですね、
医療関係の、
ね、はい、まあ、あのお医者さんか薬剤師か、まあ、とにかく現場に携わる方だと思いますが、
うん、
ラジオネームオレンジさん、
はい、
ブラックジャックあれこれ、以前医師の会員制コミュニティサイトで好きな医療系漫画はというアンケートがありまして、はい、1位はダントツでブラックジャックでしたと。
なるほど。
あまり漫画を読まない人でもこれだけは読んだという方が多かったようです、
うん、
お医者さんの、ね、会員制サイトですから、まあ、もちろんあの投票したのはみんなお医者さんということだと思いますけれどもね、
うん、
ちなみに2位がジンで3位がブラックジャックによろしくなどなどと、まあ、他に、イリュウとかスーパードクター系研修医七子古藤診療所などが、ね、入っていますね、
うん、
で個人的にはブラックジャックによろしくは苦手なんですと。非常にリアルで、
はい、
似たような内容は実際に起きますと、
うん、
まあ、あの漫画のエピソードにまつわるような実際に起こった出来事っていうのはあったということなんですね、オレンジさんの、ね、周辺でもね、
うん、
で、リアルな上に主人公の行動が痛すぎて、うん、同業者としては全く楽しめませんでした。むしろちょっと現実離れしているか研修医奈々子みたいにおちゃらけてツッコミがいのある方が作品として楽しめますと。
なるほどね。
これはね、あの同業者だからかえって楽しめないという方もねやっぱりいらっしゃるだろうなとは思うんですよね。あのリアルすぎるとね、
うん、
私たちもほらあのアナウンサーですけれども放送局が舞台になったドラマとか映画とか見てるとなんかちょっと気恥ずかしかったりするようなところってないですか、
うん、
ね、
まあそれもあるんでしょうけど、ブラックジャックによろしくの場合には、矛盾する部分を主人公が語っていたりするじゃないですか、一方も正しいことだし、もう一方の判断も正しいことってのは世の中たくさんあるで、
白黒つけられない、
つけられない部分、そこをあえてまあほじくり返すことにもなっているので、やっぱり医療関係者の皆さんは、いやそれは分かってるけどこっち側は こういう論理があるのさっていうところも、まあ本音としてあるのかなって読みながら感じましたけどもね。
あるいは分かっているからそこを言わないでというね気持ちもね、あるのかもしれないですね。
まあ本編、その作品そのものもね、どっちが正しいなんてことはもちろん言ってないんですけどね。
そうなんですね、ラジオネーム今日だけは匿名希望さんです、
はい、
さて BJ24649 ブラックジャックによろしくですが、
もう一回言っていただけますか、はい、
BJ24649、
はい、はい
はい、24649ね、ブラックジャックによろしく、
はい、
ね、
ええ、
はい、
分かりづらいですね、
分かりづらいですね、はい、はい、私が思いつきでいつぞやね24649ですねって言ったあれを書き留めてらっしゃるんですねありがとうございますね、はいはい、改めて私立図書館で借りてメールしています。あ、私立図書館にブラックジャックによろしくがありましたか、
はい、
ブラックジャックもね結構図書館に置いてあるという話はよく聞きますよ ね、
はい、
雑誌で連載中に読んだ時と今とで感想が違うのに自分でも驚いています。10年前と今とでは置かれている状況が異なるからでもありますが、
はい、
より身近に医療問題を感じるからということもあるのではないかと思っています。
あ、
はい、あの弟さんが心臓カテーテルの検査中に事故で、2年半ほどですね、その寝たきりの状態になってしまって、亡くなってしまったということで、当時弟さんと離れたところで働いてらして、なかなか見舞ってあげることもできずに、非常につらかったということをお書きになってるんですが、その時の、状況を思い出して改めてその医療について考えている、読み方がブラックジャックによろしくについての考え方も読み方も変わっているということなんでしょうね、
本当に医療技術って進歩が目まぐるしいじゃないですか、で同じような体験をね、僕はメスよ輝けっていう漫画がありまして、ヤングジャンプに連載されて、あれも僕は本当に面白くって読んだんですけど、あれが中心になってきてたのはね、移植なんですよね、臓器移植の問題、まだ当時臓器移植法などがない時代でしたから、そういう意味で言うと今見ると、ああ当時はこういうことが問題になっていたんだということがよく分かりますが、やっぱり、ね、法律も変わるし、薬の技術や医療技術という部分でもテクニカルな部分でも変わっていくしということで、本当にこの医療漫画というのはそのどの時代に書かれるかによって全然内容が変わってくるなという印象がありますね。
移植手術もそうだし、例えば心臓カテーテル手術とか、胃カメラとか、本当にこの5年10年で変わってますもんね、技術がね。
昔は、こう足から心臓までカテーテル入れていたそうですが、最近はこう腕から入れるようになって、本当に進んでるんですね。
びっくりしますよね、最先端のお話を、ね、伺ってるとね。
で患者さんに対する負担がとても小さくなっていたりとかですね、
心臓手術でどうかしたら日帰りで帰れてしまうこともあるというね、
そうなんですよね、2泊3日ぐらいの手術というか、治療ですよ ね、手術というのね。
そうそうですね、もうちょっと紹介できるかな、はい、こちらも図書館でという、ラジオネームキープナインさんです、
はい、
最近は日曜深夜に聞くことが増えたキカラジエリートでございます。
長崎の場合はね、日曜に再放送されてますからね、
佐賀でもねやってますけどもね、はい、さてブラックジャックですが、私が中学校の図書館司書という職業の関係上避けては通れない作品です、私が今の学校に赴任するはるか昔、文庫版のブラックジャック手塚全集版のアトムを入れた司書さんがいらっしゃったようで、専任の司書さんでしょうね、ボロボロになりながらも現役の生徒が図書館にやってくると必ず手に取る漫画となっています。その後、手塚治虫戦争漫画傑作集やブッダなども入れました。今の中学生が何の予備知識もなく読んでも面白いというのは、生徒のその食いつきぶりを見ていても分かります。手塚作品というのは横山光輝の 三国志同様図書館に置かれることで時代を超えてしまう作品群なんだなと感じていますと。
なるほどね、うん、僕その先々週だったかなもう言ったんだけど、やっぱり僕手塚治虫にね少年の頃を触れて本当に良かったし幸せだったとつくづく思いますもん。やっぱりこうほら基本自然は守っていかなきゃいけないとか、命は尊いってい もう基本的なことなんだけど、ともすればなんかこういろんな生活の中で流されがちになるじゃないですか、経済優先になったりとか。でもそれよりも先に守らなきゃいけないことがあるんだよっていうことはやっぱりもう原則論になってしまいますけど、やっぱり手塚さんに僕はやっぱり教えられたところが大きいと思いますもん。
あとはね出会うタイミングですよね、うん、時代の空気というものがあるので、その時代その時代に、まあ、例えばブラックジャックにしてもね、昭和のあの時代にリアルタイムに読めたというのはね、とても幸せなことだと思うんですよね。
そうだよね、
だから、私や林田さんよりもちょっと上の世代はもう手塚治虫の宝島はもう大興奮した、うんね、もうあれを初めて子供の頃読んだ時はってもう目を輝かせておっしゃる方って結構いらっしゃるんだけれども、ね、その気持ちはね、まあ、正直僕らには分からない。
新宝島ね、
うん、あそう新宝島ね、うん、分からないんですよ、うん、それはその当時その時代その頃少年だった皆さんが感じたときめきであって、今の僕らが新宝島を読んでも決して分からないことなんですよね、
うんうん、だから新宝島に関しては多くの作家さんがすごいすごいっておっしゃっていたので、うんうん、自分の中の期待値とハードルがぐわーって上がって復刻版が出た時に見てがっかりしましたもんね正直がっかりした。だからやっぱりそれはね、あの漫画という文化がもう熟成してとてもあのコクのあるもの幅広いものになっている中で、もうその原点と言われるものに触れた時に あらっていうね、ちょっとこうカラーの映像に慣れてる中で白黒の映像を見るようなそんなこうちょっとした違和感をやっぱ感じたのは覚えていますね。ロストワールドとかね、
はい、まあねこのあたりはちょっと話が尽きないところではありますが、はい、音楽をね、はい、お送りしようと思います。ブラックジャック OVA シリーズのテーマソングを1曲お送りしたいと思いますよ。はい、ですね、あそうそう、あの不意に私気づいたんですけれども、
何でしょう、
ブラックジャック OVA シリーズのね、うん、まあ、特にあのアナザームーンとローデスの楽曲はですね、ブラックジャックの若い頃をね頭に描きながら聞くとね、なかなか味わい深いというかね、ピタリとくるところがあるんですよ。
若い頃、
まあ、個人的にはですね大熊優吾さんと田畑義明さんのヤングブラックジャックの主題歌として成り立つなと私は思ってるわけです。
なるほど、
はい、というわけで聞いていただきましょう。ローデスでI'll be back again 月の光。
やっほー、きっからじたんだよ。イナバウアーな状態でのけぞりながら拍手。みんないよいよ正念場だよ。え、受験の話じゃないよ。今春の番組改編に伴う各ラジオ局のもろもろの作業がまさに正念場を迎えてるってわけ。つまり今ポッドキャストやユーストリーム YouTube でこの番組を聞いているキカラジメイトのみんながラジオの電波で放送を聞けるキカラジエリートになれるかどうかの瀬戸際ってわけなのよ。さあ早速地元ラジオ局にキカラジネット希望あるいは存続希望のお便りを出そう。今すぐ出そう。そうしよう。じゃあ筆が進むように素敵な歌をお送りするね。キカラジタンのバラード。
スーパーラジオマスターさん、宮崎市の方、 毎週楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。この前の放送200回記念ラジオドラマ、とても面白かったですね。もちろんその部分はウォークマンへダイレクト録音しましたよこれからもこの番組が続いていくことを祈っていますし、放送局では春の改編も迫っていますから、4月以降もこの番組がネットされるように要望しておこうと思います。まあ、MRT 宮崎放送でお聞きのスーパーラジオマスターさん、
これやっぱあれだね、船虫大王の人気だね。
あ、そこに、そっち、
そっちだね、そっちの人気だね。
はあ、なるほど。
人はやっぱり気持ち悪いものを追いかける差があるね。
あ、怖いもの見たさ
的なね。怖いもの見たさ的なね。
なんかね、そういうの気も可愛いみたいなね。
やっぱりね、船虫大王やろ。
すごく今嬉しそうに喋ってます。
船虫みたいな顔して言ってますよ今私、
はい、気になる方はですね、キカラジのポッドキャストやユースと YouTube のアーカイブを追いかけてくださいよ、
は
い、
200回放送でやっております。
ラジオネーム頑張る少年さんです、
はい、
ブラックジャックの話ですが、うん、単行本の表紙は島原出身の西口志郎というイラストレーターさんが書いてますよ、はい、ということでね、はい、東京イラストレーターズソサエティのウェブサイトによりますと、1948年長崎県島原市生まれということで、うん、まあこの方のイラストも本当素晴らしいですね。
はい、リアルですよね。リアルなブラックジャックを初めて見たような気がしましたよ、あの時、ね、
あ、本当にブラックジャックが存在したら こんな感じなのかなっていうね、うん、ね、私個人的にはですね、漫画の単行本の表紙を別の、しかもイラストレーターさんが描くというのはなかなかに驚きでしたね。
そうですよね、うん、確かにね、そうですね、う
ん、でもまあすごく絵に説得力があって、うん、なんだか不思議なコラボレーションというか、こう、なんかこう溶け合い方をしていて合ってるなって思って、
顔の縫合跡も、うん、鉄道の印じゃないですもんねちゃんとしたちゃんとした縫合の跡ですもんね。
肉の盛り上がりをね、はい、感じますもんね、はい、もうちょっと時間あるかな。ラジオネームバドミンさんです、はい、初投稿です。毎週 IBC ラジオで拝聴しています。今回ブラックジャック特集ということで、小学生の頃から漫画の中でブラックジャックのセリフに影響を受けている自分としては、ようやっと投稿するに至りました。自分が特に印象深いのは2人のピノコですね。ラジオネーム小島みちるさんは、中学2年生の頃ブラックジャックはリアルタイムで読んでいました、はい、ドカベンの里中投手を目当てに読んで、チャンピオンを読んでたんですけど、まあ、そのうちブラックジャックにものめり込んだと。はい、それから牧部総ヒロリンさん、良一さん、いろんな方からですねメッセージを頂戴しておりまして、
はい、
他にもいただいているんですけれども、やっぱりすべては紹介しきれなかったですね。
ありがとうございます。
はい、しかしブラックジャックについてはですね、なんかいつも同じようなこと言ってますけれども、うん、まだまだ取り上げたいエピソードや作品もございますので、またそのうち
と村山が申しております。
またそのうちと心に強く誓っております。はい来週はですね、
はい、
村山の押し入れからいろいろ面白い色紙が出てきましたので、そんな話をしたいなと思ってます、はい、色紙あれこれってことで、聞かせられないラジオ、お相手は
林田生活と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。